皆さんこんにちは、横山になりました。今日は、軍勢の創業者である畑野鶴吉さんのお話をしたいと思います。で、畑野鶴吉さんについてはあんまりご存じない方が多いと思うんですね。でも軍勢という会社は皆さんよくご存知でしょう。そして肌着メーカーとしてはもう押しも押されぬ日本のトップメーカーですね。この軍勢が今もう様変わりして違う領域に進出して非常に健全な経営していることはとても有名でありますけれども、この創業者である畑野鶴吉さんについてはあまり知られていないんですね。で、今回のお話のために文献がね3つしかないんです。でまず一つはユーザーの器というのがあって、これは四方博さんという方がお書きになったんですが、この四方博さんは、この綾部という京都府綾部市っていうところがあるんですね。人口が数万人のところなんですが、そこの町の元を据えたのが、畑野鶴吉さんだと言っても過言ではないんです。でそこの、綾部市のお生まれの方です。京都大学を出られて、毎日新聞の編集委員をやられたような方ですね。その後大学の教授もしておられるんですが、この方が綾部市生まれで、綾部中学、綾部高校、京都大学と行かれた方なんですね。そして地元の綾部市民新聞社から頼まれて、この畑野鶴吉さんの生涯をぜひ紹介してくれということでお書きになった。これが、割と手に入りやすい本ですね、ユーザーの器で。あとですね、最近ではインターネットで古本が割と簡単に手に入るんですが、今回はとても苦労しました。畑野鶴吉王伝、これ昭和15年の本なんですね。見てみますと、古い尋常高等小学校図書館って書いてあってですね、昭和15年の本ですよ。そうですね。それから、県中記っていうのがあるんですけども、山岡宗八って皆さんお聞きになったことがありますね。有名な作家でいらっしゃるんですけども、この方の隠れた名作が、県中記です。でこれは昭和22年で、昭和15年の本よりももっとボロボロなんです。昭和22年、戦争が終わってまだ2年ですね。で、もうね、印刷もひどいものです。字がもう写ってないページもありましてね、わらばんしって昔あったんですけど、わらばんしよりももっとひどいんですよ。出ただけ、よしとしなければならないような。でもね、これは読んでみてもう本当に感動する素晴らしい本ですね。これが畑野鶴吉さんに関する本で、多分、まとまった本としてはこの3冊しかないんですね。そのぐらいにあまり知られていない。でも軍勢に入った方はこの県中記を読めって言われるそうですよ。読めって言われても、でもこんなボロボロではどうやって読むんでしょうか。きっと今ですから、電子書籍に PDF ファイルかなんかにして読んでおられるかもしれませんが、この県中記っていうのは大変面白い字を書くんですね。このような、字を書きます。県中記、女辺に、神社の鳥居のような研究の剣、作りの方を書いて虫三つの中、剣中記というふうに読むんですね。で剣というのはどういう意味なのかというと、磨き抜かれた美しさという意味なんですね。でこの中というのは虫です。しかも虫がいっぱいあるから、うじゃうじゃ、いる虫のことなんですね。この場合は蚕のことです。で磨き抜かれた蚕の美しさを発見し、それを世に出した人の物語ということですよね。剣中記、今日本語では、あまり、お目にかからない、字であり言葉でありますが、まさに言い得て妙というような、ネーミングだというふうには思います。この畑野鶴吉さんについては、虚虚実実の部分がありまして、特に若い頃の放蕩の部分についてはですね、京都で遊びほうけて、 もう優等三昧で、もうそれはそれは、ひどい堕落の暮らしぶりだったというふうに山岡宗八さんなんかは言うんです。そして、その欲望に溺れた、女の人の名前までが、お絹さんってね、その後のですね、絹と関係がありますからね、お絹さん、これ多分ね山岡宗八さん の想像ではないかなと思うんですね。そして後で小学校の大学教員になるんですけども、心惹かれる、女生徒がいる、その子の名前はお絹。これもですね、どうも調べていってみると違う名前だったことが後で分かったんですけれども、この生と絹に関係させたいという山岡宗八さんの思いもあって、京都時代のその堕落ぶり、放蕩ぶりっていうのは実に生々しく、また生めかしく書いてあってですね、本当にこういうことあったんじゃないかと思われるほどに、生き生きと書かれています。でもこちら の軍勢、から出されました、この本ですね、これは自分の会社の創業者ですよね、軍勢製紙株式会社が出している本です。でここには、畑の王に限って、王というのは沖縄と書いて王って言うんですね、尊敬の意味を込めて、畑の王に限ってそんなことはありえないって断言してるんですよ。でもね、後で写真ご覧になると分かりますけどね、美男子だったその高い花が無残にも本当にこう、変形しちゃっている、これはね、一時の過ちで1回か2回そういうことあったかもしれないけども、前後の生活を見てみたら、高潔な人格からして、そんな女に溺れたなどということは、ありえないと私は固く信ずるものであるというような書き方したんですね。で畑の鶴吉さん自身はご自分のことがあろうことかこの綾部の町で劇にされて面白おかしく演じられるんですね。でそのところでは、名前も変えて出てくるんですけど、これ畑の鶴吉さんのことだということはもう誰にもよくわかるんです。そして女遊びをして全財産を使い果たしてしまって、それどころか1000円今でいうと1000万円ぐらいの借金までこしらえて、そして、どこに、親族に合わせる顔が面があるかと思うほどの、無残な、その帰郷をしたふるさとに帰ってくるというそういうところからこう始まって、最後は万々歳で終わるというその劇が大流行するんですね。もちろん本人である畑の鶴吉さんがそのことを知らないわけがないんです。でもですね、不思議なことに畑野さんは、ご自分のことについて、あることないこと面白おかしくどんなに取り沙汰されても一言も何も言わなかった。それが本当だとも嘘だとも言わなかったんです。で、自分の、鼻がもげてですね、本当に高顔の美少年というふうに言われた彼が本当に無残な顔になっていくんですね。でも彼はね、畑野さんはそのことをね、ある意味では本当に淡々と受け入れているばかりか、この顔のおかげで一目見て私が畑野鶴吉だと皆さんが分かってくださる、名刺がなくてもこの顔で私が通るのは実にありがたい神様のお計らいであると言ってですね、感謝してるんですね。本当に、気持ちのいいというか清々しい生き方を33クリスチャンになってから、歩んでおられる、その姿というものは実に私たちの学ぶところの多い生涯であるというふうに敬服するほかはないんですね。さて今日はですね、複雑なお話もありますのでなるべく分かりやすくという思ってですね、また資料を用意させていただいたところでございます。3枚の資料がありますけども、主に、その資料に沿った形でお話をしていきたいと思うんですね。さて畑野さんはもともとはね、羽室県に生まれてるんですね。で羽室鶴吉ということです。次男です。 で、長男には松という字が与えられて、次男の、鶴吉さんには鶴、三男には亀、松鶴亀というね、そういう名前が、与えられていくんですけども、当時は、長男が跡取りで次男以降は養子に出すということが普通に行われておりました。そして同じ地域の、旗の家、五里の距離があったと言われる、ここも名門の家に、養子となっていくんですね。ところが、養父が早々亡くなってしまって、男一人というような状況になってしまいます。この、時に旗の家には2歳下に、女の子が、2歳下の女の子がいたんですね。この方の名前を花と言います。そしてこの花と、なんと18歳16歳のこの2人が早々と結婚することになるんですね。この花にとってみれば、自分のお兄さんですね。でも血はつながっていないので、結婚ということです。つまり、この旗の家の、最高というか、頼みとする男が途絶えてしまったのでね、お兄さんはいるんですけども、お父さんが亡くなってしまうということで、この旗の家の血筋を引くお兄さんと、それからそこに入っていった鶴吉が、旗の家の再興をこう担うというような、状況にこうなっていくわけですよね。この鶴吉さんは非常に学問にも興味がありまして、京都中学に17歳で、入学をしていきます。そして、数学に夢中になって、ところが当時の数学の本っていうのは英語で書かれているということで、これは英語も勉強しなきゃいけないということで、大阪英語、学校というところにも入っていくわけですね。ところがその旗の家の方では、予定通りにというか、花との、婚礼を考えているわけです。まだ、16の御空で結婚する花はまさに、まだつぼみのような、世の中のことを全く何も知らないような、そういう子であったわけですよね。しかし結婚とは名ばかりで、数ヶ月の名ばかりの結婚生活が続いた後、まだまだ自分には勉強したいことがあるということで、京都にさらに勉強したいということで、鶴吉は飛び出していくわけですね。そしてなんと20歳の時に本を出す。この本というのは世の中に数学を優しく教えるその本だったんですね。啓蒙的な意味を込めて数学を分かりやすく説明する自信作、啓蒙方程式っていうのを直出版するんですね。これを出したのが20歳ですから、なかなかあの春菜ぶりが伺われるわけですね。ところがですね、これが全くさっぱり売れないんですよね。売れない。そしてね、大赤字になってしまうんです。そして、とにかく出版にお金がかかるということで、旗の家の、畑を、売り、また田畑を売り、いろんなものを売って、それで勉強をするための学費とか出版に積み込むんですけども、結局収益は一切上がらず、旗の家の財産を全部使ってしまうんですね。で、多分山岡宗八さんの考えによれば、この旗の家の財産の多くは、このお絹さんとの遊びに費やされたということですよね。遊興三昧に使われた。この鶴吉さんは、自分がどういう暮らしをこの、4年間、京都でしていたのかということを鶴さんに全く語っていないんですけれども、お恥ずかしい生活であったということは言ってるんですよね。そして、聖書のルカの福音書の15章に、父親の財産を早々父親が存命中に受け取って、 それを湯水のように宝刀で使ってしまった宝刀息子の話が出てくるが、私の生き方はまさにそれと同じでございましたというふうに言っているところがあるわけですね。そしてその後なんとか回復、経済的な回復を図ろうとしてですね、塾を開いたり、それから製塩事業ですね、塩を作って売るというような事業にも手を染めますが、これもことごとく挫折失敗し、赤字ばっかりが、借金ばっかりが増えていくという、まあ、こういう状況です。多分この失意、そして世はなぜ自分の才能を認めないのかという世の中に対する恨み、失望、まあ、そういったものがですね、この遊興というか、自堕落な生活に、鶴吉青年をいざなったんではないかと、まあ、いうふうに言われるわけです。おそらくは梅毒だと思われるんですけども、まあ鼻が欠けてしまうというような、非常に奇怪な、顔になってしまったというふうに言われているわけであります。しかしある意味でこの毒が出てしまったということは幸いなことでした。回復が早かったということですよね。しかしもう全てを失っております。この家の方では花の家の方ではですね、お前は離縁しろと、もうこんな男には見切りをつけろと、もう畑野家の財産はもう全てなくなったも同然であると、これ以上取られたら、我が家は、もう破滅であると、もうこの男には見切りをつけろというふうに花は言われるんでありますけれども、しかし、可憐なこの少女花はですね、一筋に、鶴吉のことを思っている。やっぱり鶴吉少年が、この、畑野家に養子になった時っていうのは9歳ですからね、それからずっとお兄さんお兄さんというふうに慕ってきているわけですからね、その信頼というか、愛情の思いというものは一石一鳥には消えないわけで、ひたすらに待つわけです。京都にいる鶴吉に、手紙を書く。その文章は拙く、また幼いけれども、その純粋さがかえって鶴吉の胸を打つ。自分は死を覚悟するけれども、しかし一目、会って花に、もうお前が愛していた鶴吉はこの世にいないのだ、見てみろこの顔をと、もう鶴吉ではないんだ俺はと言ってですね、そして花と別れようというような、まあ、そういう思いを、持っていたらしいということで、山岡沢志さんはその辺をとても巧みにこう描いておられるんですね。で、世を呪い、あるいは花を殺し、自分も死に、心中でもしようかというような殺伐とした思いを持って京都の川べりを、出刃包丁を懐に入れて歩いていた時に、夕暮れ時進んでおりますとね、路傍の石に腰掛けておりますと、突如聞いたこともないような音楽が聞こえてくる。それに心奪われて耳を澄ませてみると、それは八十の賛美歌であった。そのこの世ならぬその賛美歌のその音色と、そのかすかに伝わってくるこの言葉に、非常に何か心奪われるような、またこれを聞いてはならないと耳を塞ぎたくなるような葛藤する思いで、その賛美歌に思わず耳を傾ける鶴吉であったというのが山岡総八さんで、これ多分想像だと思うんですけど、そこがまあキリスト教との最初の出会いみたいなような、でもとにかくいずれにしても地獄の帰郷と書いてあるんですけど、ふるさとにね帰るわけです。変わり果てた、まあ、鶴吉を見て花は仰天するわけですよね。そしてお前だけに、別れを告げに来たんで、あとはもう会わせる顔がない、帰らせてくれっていうのを必死に抱き止めて、お願いですから帰らないでください、お願いですからとどまってくださいと言ってですね、花は、まあ、自分の実家の、人たちを呼ぶ、わけですね。 まだお父さんは病弱でいながら小説ではまだ存命中って書いてあるんですけれども、そのお父さんも出てきて、この刀を抜いて、そして、主を持ってわびるのじゃーと言って、この、刀をでこう、振り下ろすときに花が体当たりをして、そして、鶴吉が一命を取り留めるなんという場面も、まあ、小説には書かれています。しかしその、お兄さんのお嫁さん、これふみさんという方なんですけど、とても聡明な方で、この方が間に入って取りなしをして、離れというかに、かろうじて、まあ、狭い、住居をですねあてがわれるという、まあ、そういうことで、第二の人生が、まあ、始まっていくわけですね。この鶴吉にとっての救いは、花の思いが少しも変わらなかったということです。そして、その後、この花さんとそれから鶴吉とは実に仲睦まじく暮らしていかれます。花さんは90代まで元気に生きていかれるんですけども、鶴吉は60歳でこの世を去っていきますが、この、夫婦のおしどり夫婦ぶりは、非常に有名だったんですね。で鶴吉さんは言っています。自分は、遊びで鼻がもげた格好になったが、それは花を悲しませた天罰だと言ってたんですね。この名前をこう引っ掛けているわけであります。でもその後の愛妻家ぶりっていうのは、まあ、とても有名であります。さて、このようにして郷里、の、綾部に戻ってくるわけであります。このふみ、さんというですねお兄さんのお嫁さんはなかなかできた方で、引きこもって一向に外に出ようとしない鶴吉をどうしたらいいだろうかと、このままでは腐ってしまうと、いうわけで、この鶴吉が実は数学をはじめとして勉強に対しては並々ならない自信を持っているというところにも目をつけて、それから自分の変わり果てた要望を人前にさらすということによって、二度と過ちに陥らないように、それも大人は面と向かっては言わないけれども陰でこそこそ言う、しかし子供となったらそういうわけにいかない、もう正直に鼻ないやん鼻ないやんってこう叫ぶ、そういう子供の世界に飛び込ませた方が、鶴吉のためだと言ってですね、大王教員の職を見つけてくるんですね。中筋小学校、そこの大学教員になるんです。で行くかどうか周りは危ぶんでいましたけれども、やっぱりその、この数学や勉強の面白さを教えたいというそういう意欲もあるわけですね。そして彼は門付き墓までね学校出かけていくんですよ。で子どもたちはね口さがないわけでね、たちまちにあだ名がつく、鼻ない先生鼻ない先生っていうわけですね。まあでもその辺はよくしたもので、もうその辺は1日2日で慣れてしまう。むしろ、この勉強を教える楽しみにだんだん鶴吉は没頭していくわけであります。ところがですね、この中津小学校には4年数ヶ月ぐらい勤務するわけですけども、よく見ていると、まあ、いろんな年齢の子どもがいるわけですけども、いつもいつも居眠りしている子がいる。その子がね、まあ、とても可愛らしい愛らしい子であるがゆえに余計に、まあ、気になるんですね。まあ、小説ではおきぬ、きぬ子って言っているんですが、本当にきぬ子っていうかなって調べてみたら、きぬ子どころか佐藤康さんっていう全然違う名前だったんでこれはもう山岡沢知がなんかこうシルクということでこう話をつなげたいために創作したんだっていうことが分かったんですけどね。この気にかかる女の子が、まあ、居眠りしてるぐらいは良かったんだけれども、それからパサリというふうに学校に来なくなってしまったんです。で気になって気になって仕方がない、そこでねこれは本当の話なんですけれども、家庭訪問に行くわけです。そうするとですね、痩せて、ガリガリになっているお母さんが出てくる。顔を見るとね誇らしげな顔をしている。あんた先生先生見とくなされと、 これ私が取った眉や、こう一頭一頭一頭の眉ね、これ今日買い付けに来るんや、いや一体いくらで売れるか楽しみや。でところで、あの、きぬこさんは、まあ、小説だそうですね、まあ、やす、ああのきぬには悪いことした、もうこの眉の収穫の頃になると忙しくて忙しくて、あの子はろくろく寝とらんというわけですね、学校に行かせんと申し訳なかったと、でもこれであの、一段落ついたから先生も喜んでやと、これからまた学校行かせるさかいと、こういうわけですよね。ですからもう家のその養蚕の仕事を手伝わせるためにもう学校どころじゃなかったと。でかろうじて学校に行った時にはもうずっとこう居眠りしっぱなしだったと、まあ、かわいそうなことしたと、こういうわけですよね。そこへね仲買人がやってくるんですよ。そして仲買人が、この眉じゃなと言っていろいろケチをつけ始めるんですね。で最初1万円、いや1円で買ってくれるっていうのが、いやどう見てもこれは60銭やでばあさんって言うわけですよね。ってそれじゃわしら暮らしていけへん、だからなこんなもの1円で買ってくれる仲買人はどこにもおらへんでって、嫌ならいいんや、嫌ならいいんや、他いくらでもこの値段で出すで、嫌ならもうこの眉は腐って、もう捨てるだけのゴミになるだけや、どっちにするんやねん。そのね生々しい現場を鶴吉はそこで見るわけですよ。そしてねその眉はね、あのくず眉って言いましてね、もう劣等も劣等、本当には品質は最下等の眉なんです。だからもうその、家に入った時にプワーンとなんかね悪臭が漂う、これはやっぱり劣等の眉のせいなんでね。だからその病気があったりだとかいろんな、栄養不良だったりいろいろしていて死んでる眉もあの蚕もいっぱいいる、だから悪臭が出るわけです。でそういう中で、本当は、この綾部、三丹地方と言われるんですけどもね、丹波丹後田島、これは三丹地方と言われる、昔は金の名産地だったわけですよね。生糸の名産地だった、宮廷にもですね皇室にも納めるほどの、その格式が高く品質が、最高であった、その三丹地方の生糸産業は全国でも一番劣悪だというレッテルを貼られている、その惨状を、鶴吉はですね目の当たりにするわけです。実は、東京上野で、品評会が行われるんですね。明治18年、全国五品審査会という、まあ、博覧会が行われて、そこで、眉をはじめとして、いろいろなものの、展覧会それから品評会が行われる。その時に、この丹波丹後田島三丹地方から出た、眉生糸というのはどういうレッテルをつけられたのかというとですね、祖の会と言われたんですね。祖っていうのは粗末である、劣悪である、会っていうのは先駆けということですね。つまりこれはトップブランドだって言うんです。トップブランドだ、最悪のねっていうわけです。劣等のトップブランドだ、ダントツで最悪だというふうに言われるわけですね。でそれもそのはずなんです。それはですね、あの全国で売れ残って買い手がつかないような眉を三丹地方の貧しい養蚕農家が買い取った、それしか買えないお金はないから、で最悪の眉を買い取ってそこから生糸を作るから、そこからできる生糸は最悪の生糸ですね。だからもっと安く叩かれるというこういう悪循環がつながってたわけですね。そしてそればかりかですね、ずる賢い人たちが現れるんですね。いわゆるですね、まんじゅう糸って言いましてですね、まんじゅうっていうのは外側から中は見えませんね、 外側のね、キートはね、いいキートを使う、ね、だから買う人は、あ、これは立派だと、しかもこれはこんな値段で売れてるって言ったらもうお買い得だって言ってみんな喜んで買う、ね、ところが中はね、中はくずいと入ってる、外で騙すわけで、そこで縛ってあるこの布とかがすごく立派なんですよ。そこで重量を稼ぐ、重さを稼ぐ。だから何問目といってもその巻いてある布とかの重みも入ってるから、もうごまかしもごまかしなんですね。それでね、大儲けした人たちがいる。で、三旦地方のこの繭キートはね、何十糸やって言われてね、もうそれはね、もう人を騙す、欺く、あざとい、そういう商売やってる連中だということでですね、まあ、軽蔑を受けてたわけですね。そもそもこの綾部というところは、綾織で有名だったところですね、まあ、絹の最高の織り方ですよね。で、綾部っていうのは漢字の漢を当てて綾部と読むこともあります。すなわち大陸との関係を伺わせますね。そして私たちは機織機っていうのは機械の機と書いて機織と読むんですけど、これどうやったって機織なんて読めないでしょ、漢字としては。なんで機って読むのかって言ったら、機師が教えてくれたからですよ、ね、で機師っていうのは外来渡来民族です。だから綾部地方っていうのは、まあ、機械人の人たちがいたところですね。しかもその人たちは大陸の先端技術を持ってきた人たちだったんです。そして朝廷に献上するような最上級の絹織物を、出していた、まあ、そういう由緒ある地方が今や日本で最下等の生糸しか作れないというですね、まあ、恥辱というか屈辱の時代を迎えていたわけですね。その時に鶴吉は思った。自分はこれから、この生糸、繭ということを、することが、自分の使命なのではないかというのをおぼろげに感じるようになるんですね。こんな貧乏な極貧の養蚕農家を自分の手で行くばっかでも生活が楽にできないだろうかと、養蚕農家がもっと儲けるように自分の力で何かできることはないだろうかって考えるんですよ。それでね、あの研究熱心な鶴吉は早速この繭と生糸の研究に入るんです。その時に、まあ、転産か加産かという大きな命題があったんですね。つまり転産、天の蚕っていうのは屋外で、クヌギの木をずらーっと畑にこう並べてですね、そこにあの蚕を、で養う、でクヌギの葉っぱを食べてあの大きくなるわけですね。で屋外で養いますからね、ほっとけばいいわけです、手間がかからない。でこれは転産と言われて、ある意味では一つの賢い育て方というふうに言われたんですね。ところがその転産というのはその生糸ができてみるとね、粗いんですね。そしてまあ、丈夫かもしれませんけれども細やかさがない、美しさがないんです。だから品質はあまり良くないんですね。仕事は手間がかからなくて楽だけれども、いい生糸はそこから作れない。そこでこれは天敵にもやられちゃいますしね、鳥にも食べられちゃうし、そして、またいろいろな気象にも影響を受けやすいし、だから天繭なんて天産ということをやっていたら、いい年もあれば悪い年も来るっていうのはもう目に見えてますね。これではね、安定した品質の良い、繭の供給はできないというふうに考えて、これは加算だなと、屋内で、この繭を育てるということだなというふうに、彼は結論を得るんですね。まあ、この、田中慶三さんという方は転産をしていた方だったんです。で、君は加算をやりたまえ、僕は転産をやるって言って田中慶三と2人で別れるんですけど、結局は、鶴吉の、勝ちだったわけですね。転産は結局ダメだったわけです。でもこの田中慶三さんはなかなか潔い人物であったばかりか、彼はですね、鶴吉よりも先にクリスチャンになっていたんです。 銭湯の帰りに何か賑やかな声が聞こえるっていうんで、大勢人が集まってるようだと言って銭湯帰りに入っていってみたら、キリスト教講演会、そこにものすごい人たちが入っていて、押川、片吉っていうですね、当時非常に有名である伝道者が、床を踏み鳴らして熱弁を振るってた。その言葉に魂を奪われて、うわこれは神の教えだと言ってですね、クリスチャンになっていく大きなきっかけになっていくんですが、その天さんを習いに行った田中邸において、君これ読んだことがありますか、多分この本は君のような人のためにあるんだと思う、これを読みたまえと言って、もらったのが聖書だったんですね。つまり、ここで、畑野鶴吉はですね、なぜあなたはそんなにキーとキーと前に前言ってんですか、この悲惨な養蚕農家を何とかしたい、その熱情を訴えた時に、あなたはこれを読むといいと思いますというふうに言うわけですね。そしてそれから畑野鶴吉の弓道生活が始まっていくわけです。できて間もない丹波教会、これは大地の歌っていうですね、富岡浩介の映画、皆さんご覧いただいた方もいると思うんですけれども、あそこに丹波教会ってちょっと出てきますね。そこに行ってるんですね、畑野鶴吉は。そして洗礼書名簿の第46番目ぐらいに名前が出てくるんです。この富岡浩介は後に空知刑務所の改革費とか北海道家庭学校遠軽にありますけれども、そこを作った非行少年を立ち直らせるというですね、聖書に基づいた教育ということを展開していった先駆者ですね、先覚者ですね。この富岡浩介から洗礼を受けていくということですね。地上のうちのいろんな人物がいろんなところでつながってくるわけです。さて3番目、この軍勢聖史のスタートというところに話題を移してまいりたいと思います。時計の針は少し戻っていくんですけども、この聖史業、キーと産業に自分は関わるべきではないかと思って熱心な研究を始めていきましたときに、彼は、早速目をつけられてですね、20代にして、28歳だったんですけども養蚕組合長に推挙されますね。これは非常に大きな責任が伴うことであったんですけれども、彼は信頼を受けてそれを引き受ける。そして鶴吉が心がけたのは生糸の品質の統一、それから共同販売の道を開く、それから合理化を図るということだったんですね。つまりそれまでのこの地方における生糸生産というのは品質がバラバラ、全体的に悪い、それからみんな、自分が儲ける自分が儲けると言って人を騙す、また他を押しのける、共同という思想が全然ない、ということで、この鶴吉はですね、なんと京都府に掛け合って、出資金を、出してもらってですね、イカルガ郡というところに、三市講習所、また後に高等養蚕伝習所というですね、いわゆる生糸生産の専門家を作る各種学校、専門学校を作るんですね。そして当時は定員40人のところ数百人が押しかけるというふうな大変な盛況を呈したというふうなことも伝わっています。みんなが危機感を持ってたんですね。そこへ持ってきてこの若きリーダーが次々と新しいこの方針を繰り出して、それを言葉で言うだけではなくて自分が役所に掛け合ってお金を引き出して実際に建物を作り生徒を募集し、そして専門学校を作って生糸の専門家を養成していく、レールを敷いていくわけですよね。そればかりではなくて先進県、生糸生産の先進県というのは群馬県と長野県なんですね。で群馬は富岡製糸場で有名ですけれども、群馬の製糸業というのは 時代の先の先を言ってたんです。なんでか皆さんお分かりですか？それは富岡製糸場という、国のバックアップもあったっていうだけではなくて、実はそこに、鶴吉が派遣した2人の青年は群馬県では女工さんと呼ばれていません。女工さんと呼ばないで工女さんって呼んでますって言うんです。同じじゃないの？いや同じじゃないんですね。女工さんっていうのはね、もう単なる使い捨ての労働力です、しかし工女さんっていうのは技術を持った女性です。女性技術者ですね、今風に言えば。ですから、工女として身分が安定していて尊敬されていると。なぜですか？群馬県でどうしてですか？新島城内村鑑三ですよ。キリスト教伝道が非常に盛んだったんですね。ですから聖書の影響が色濃くこの精神用にも反映していたんです。これは素晴らしい。私がやがて、工女が持つようになったら、そこは女工さんと呼ばないで工女さんと呼ぶことにしようというふうに、決めるわけですよね。長野県にも、派遣します。上田とかですね、非常に先進的な良質の、キート生産で、有名であったわけですよね。そしていよいよ、自らが、会社を作るという段階にまで、こぎつけるわけです。組合長の方は続けながら、給料はいただきませんということで、お給料なしで組合長を続けながら、軍勢をいよいよスタートします。皆さんは軍勢という名前が、とても不思議な、よくわからない名前だというふうにお感じになる方もいると思うんですね。しかしそれは、国勢とか社勢というように全く、日本語と縁のない言い方ではないわけですね。軍というのは地方のことです。勢というのは進むべき道のことです。で実はですね、前田正成というですね、この当時の、明治の産業を啓蒙するリーダーするフランスにも留学をした非常に先見の明のある、方がいまして、全国を、講演をして回った。綾部にもやってきます。明治28年7月のことでした。なんとその会場には1500人が詰めかけて前田正成の講演を聞いたというふうに言います。前田は言います。今日の急務は国勢県勢村勢を定むるにあり、町村郡県の勢定まりて、しかるのち国勢定まる。地方の方針がしっかりして国の方針がしっかりするんだ。この演説に非常に波多野鶴吉は感動するんですね。それで綾部は綾部郡と言ってましたのでね、この綾部の、地方の、村おこしといいましょうかね、地方を起こしていくんだという意味で、郡勢というふうにつけたんです。この当時国勢とか軍勢とか、なんとか勢っていうのがとても流行ったようですね。それで、波多野鶴吉も軍勢とつけた。みんながそうしようぜというふうに言ったと言いますよね。はい、ちょっと誰かさんの家か誰かに似てるんですけど、それでですね、こんなことだけ覚えて帰られたら困ってしまうんですけど、それで、彼は聖書に基づく、遠大な計画を、始めるわけです。聖書に基づく遠大な計画っていうのはどういうことかといいますとですね、自ら喜びたいならまず他を喜ばせることだっていうことですね。他の人を喜ばせるために自分の人生はあるんだと。で他の人が喜ぶのを見ることが自分の喜びである。これ聖書の教えだということですね。それに、従って、彼は、歩んでくわけです。この山岡宗八さんが、 この鼻かけた鶴吉が、京都から無惨に戻ってまいりましたときに、この夫婦で葛藤があるんですけども、2人でまたやり直そうというときに、2人が畑へ出て行った場面が書かれています。気がつくとどこからともなく次々にミツバチはやってきた。かぼちゃ畑に行った時ですね、花の香りの強烈さにミツバチがやってくる。一匹のミツバチが、羽いっぱいに花粉をつけて酔ったように蜜を吸っていた。次々とミツバチはやってきた。そして最初の一匹と同じように花から花へ歓喜にあふれて巡礼する。花の匂いはそのミツバチを呼ぶためだったと気づいたときに、孤独な親へはドッキリとした。花のことを親へと小説の中で言っています。かぼちゃの花はなぜ匂う？それはミツバチを喜ばせるためであった。そして喜んで飛んでくる蜂の群れにかぼちゃはさらに蜜を捧げる。すると歓喜に酔ったミツバチがそのまま雄花と雌花の恋を結んで、今度はかぼちゃに歓喜喜びを返す。例えばどんなに蜂の来ぬ日であろうとかぼちゃは決して疑わない。香りを放ち蜜をたたえてそっと花芯を開いている。親へのハッとしたのはその大きな自然の命を疑わない素直な花の在り方だった。それよりもさらに一歩深く覗いた自然の命そのものの在り方だった。そういえばまず蜂を喜ばせて、それから自分も喜ぼうとしているのは決してかぼちゃだけではなかった。桑の実は小鳥を喜ばせて自分も繁殖を図っていたし、百姓も稲を喜ばせようとして夢中であった。毎日の園庭に水を引いてやったり肥料をまいたり他の草を取ってやったりするのはただ稲を喜ばせたい一心からだと親へは思った。すると稲もまた喜んでたくさん実り、その実りで百姓に喜びを返すのである。親へはそこに大きな大きな宇宙の心を感じ取った。そういえばこの世で栄えていくものはみんなそれぞれ他に他を喜ばせる力を持っているものばかりのように思えてくる。お客を喜ばせる商人はきっと栄えていくであろうし、他人の喜ぶものを作り出したらその職人衆は珍重されるに違いない。良い学問というのもそれが多くの人を喜ばすのでもてはやされていくのであろうし、良い芸人の人気もそこから湧いてくる。反対に誰も何者も喜ばせることのないものは一人で滅びに行って消えてしまうに違いない。疑って戦う気になって鶴之助の目を、小説の中では鶴吉を鶴之助って書いてあるんです。鶴之助の目を自分に向け変えようとしたのは私の間違いだったと親へは悟った。かぼちゃの花のように大きな宇宙の誠を信じて生きていこう。黙って香り、黙って蜜をたたえていて少しでも相手の喜ぶように努めていこう。そこにやがて自分の喜びの根も培われていくのだと親へは思った。